ルカによる福音書第17章11節から19節。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病に患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。
ありがとうございます。ルカによる福音書の17章に入って2つ目のメッセージということになりますが、今読んでいただいた箇所、この時イエス様はエルサレムに向かっていたんですね。エルサレムというのはイスラエルの国の、都、神殿があるその都ということですが、その都でエルサレムで十字架によって自分が殺される、その十字架の死を覚悟しての最後のエルサレム、都行きの旅であったと思われるんですね。そしてサマリアとガリラヤの間を通られたって書いてあるんですね。このサマリアとガリラヤ、これはイスラエルって言い換えてもいいんですけれども、これは歴史的信仰的に非常に厳しい対立抗争の間柄にありました。何百年にもわたってお互いに憎しみ合っていた、いがみ合っていた、そういう中なんですね。サマリア人と、ガリラヤ人、これユダヤ人と言い換えてもいいんですが、互いに憎み合って差別し合っていた、その間をイエスが通られた。なかなか象徴的なことなんだろうと思いますね。もちろんイエス様の弟子たちも一緒にいたことだと思います。その道すがら、ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎えたってあるんですね。この重い皮膚病って訳されている病気なんですが、以前は癩病って訳されていましたが、今は癩病とはまた違うということで重い皮膚病という言い方がされています。これは当時、この聖書が書かれた当時ですね、呪われた病気だ、汚れた病気だということで、人々から差別されていた、偏見の目で見られていた、そういう病気だったわけですね。そういう病気の人がこの村に住んでたということは、ある人に言わせると、この村全体がもう世の中から見捨てられた村だったんじゃないか、そういう見捨てられた人たちだけが住んでいるような、そういう村だったに違いないということですね。おそらくこの病気を患った人たちは、生まれ育った村にもう住むことができなくなって、追われ追われてサマリアとガリラヤの間のこの辺境の地に逃れてきたんだろうと思います。そしてサマリア人とユダヤ人の抗争の狭間にあって、捨てられたようなこの村にですね、一緒に肩を寄せ合って生きていた。この重い皮膚病の10人の人たちの中には、ガリラヤ人だけじゃなくてサマリア人もいたって言われてますが、さっきも言ったようにサマリア人とガリラヤ人って仲が悪いんですが、しかし同じ病気にあって、同じ民族から差別されてですね、そこにいられなくなって、そしてこの辺境の村にやってきた。そこで彼らは差別を乗り越えて、共にその重荷を負いながら生きているというね、そういう村であったのではないかなと思いますね。この人たちにとって、もうすでにサマリア人ガリラヤ人の区別や差別はなくなっていたと考えていいんじゃないかと思います。この村をイエス様が通り過ぎようとしている。その時に10人の重い皮膚病の人たちが出迎えに来たわけですね。おそらくイエス様の名声はもうユダヤ中に、知れ渡っていまして、なんかすごい先生がいるんだということでですね、その先生がこの村に向かってやってくるということを彼らは聞いて知ったんだと思うんですね。それで近づいてきまして、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて イエス様を呼んだ。なんで東軍法から呼んだかっていうと、汚れてる病気ですから人の近くに寄っちゃいけない、まあ、そういう、まあ、本当にかわいそうなことですけど、そういう状況だったわけですね。声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと彼らに言ったわけです。おそらくこの12の重い病気の人たちはイエス様を奇跡的な、 なんかこう行為をしてね、病気を治す呪術師、あるいはまあその当時のお医者さんってそういう、不思議な技をしてですね、病を癒すようなそういうことをしていたようですけども、そういうお医者さんの一人として、まあ、見ていたんじゃないかと思うんですよね。とにかく治りたい一心で遠くの方から先生、先生、どうか治してください、私たちを憐れみを持って治してくださいってね、まあ、そう叫んだっていうことです。これでイエス様はすぐそこで病気を追い出しくださる代わりに、この10人の人たちにこう言ったっていうんですね。祭司たちのところに行って体を見せなさい。これはちょっと説明がいるかもしれませんね。当時病気が治って、まあ、汚れた病気から清くなったかどうかの診断は誰がするかっていうと、神殿で神様に仕える祭司たちがその診断をしていたんですね、まあ、ちょっとお医者さんのような役割もしていたと言ってもいいかもしれませんが、つまりイエス様はここで、祭司たちのところへ行って体を見せてですね、病気が治ったことの証明をもらうようにと言ったってことですね。まあ、とはいえですね、祭司がいる場所って皆さんエルサレムの神殿なんですよ。おそらくこの村は辺境の地ですから、エルサレムに行くまで何日も旅をしなきゃならなかったと思うんですね。これはなかなか大変ですよね。重い病気で人に近寄れないようなそういう人たちですが、それが10人もゾロゾロとですね、旅をしていかなきゃならない。これは本当に大変なことだったんだろうと思いますね。しかしこの10人は皆見事にこのイエス様の命令に従ったんです。言い換えるとイエス様の命令を信じた。まあそんなこと言われてもね、病気がまだ治ってもいないのになんでエルサレムまで行かなきゃなんないのか、なんてことを彼らは言わなかったんです。彼はとにかくイエス様の言葉に全てをかけてエルサレムに向かって歩き出した。ここに彼らの信仰があるわけですね。そして旅の途中、もしかしたら人々に見られるかもしれない、ね、そしたら困ったことになるなって、そういう恐れもあったに違いないんですが、あえてそこでイエス様の言葉に彼らはかけて出発した。ところがそのように歩き始めた道の半ばで、この10人の病人たちは自分たちが癒されたことに気がついたって言うんですね。歩いている途中でね、突然癒された。そして15節にはこう記されています。15節、その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻っていた。ここではね、10人がもうひとまとまりじゃなくて9人と1人に分かれてるんですね。そしてこの1人の男の人は自分の病気が癒されたと気づいた時にすぐに直ちに引き返してイエス様のもとに引き返していった。大声で神様を賛美しながらイエス様のところへ帰ってきた。他の9人も自分たちが癒されたことには気づいていたに違いないんです。しかし彼は帰ってこなかった。この9人の人たちはもう一人の人とは違った判断をした。まあ、おそらく病気が癒されたことはできるだけ早く祭司に見せて確かめてもらわなければならない、まあ、そうしないと社会復帰できないわけですからね。お墨付きをもらわないとね。そういう意味ではそう考えて、まあ、イエス様のもとに戻るよりもまずは祭司のところに行くことだと。イエス様のところに行ってお礼するのは後でもいいんじゃないか、まあ、そう考えていたのかもしれませんね。まあ、聖書にははっきりその後のことが書いてないので分かりませんが、ただはっきりしているのはこの一人の男だけは自分の病気の癒しを祭司に確認してもらうよりも何よりも全てに先立ってしなければならないことがあると思った。それは何か。イエス様のもとに帰って大声で神様を賛美し感謝し礼拝することだ。13節ではね、声を張り上げてって言われてるんですけど、15節で改めてですね、もっとはっきりと大声で、この大声でっていうのは言語で見ると、あの英語で言うメガホン、メガホンって英語なんですかね、僕分かんないですけど、メガホンって言うじゃないですかね、スポーツでもあの使う、あのメガホンの言語みたいな言葉なんですね。もうメガホンを使ってでかい声でですね、賛美していた。そんな感じで神を褒めたたえていたって言うんです。おそらく道行く人はびっくりしたに違いない。 なぜこの男はこんなに喜びにあふれて叫んでるのか、ね、不審に思った人じゃない、ね、
そうですよね、
まあ、しかしこの人は周りの人がどう考えるかなんてそんな余裕はもう全くないほどに神様を褒めたたえることに夢中になってイエス様のもとにまっすぐに急いでいた。そしてその足元にひれ伏した。ひれ伏すってことが礼拝っていうことです。なんで彼はそんなことしたんでしょうか。それ当たり前でしょう、ね、それほど重い病気が癒されたんだから嬉しかったのに違いない。でも皆さんどうでしょう、単に病気が癒されたっていうことだけであるならば、まあこのイエスという方は他のお医者さんとは違って力あるお医者さんだとかね、特別に偉い方だ、ね、後でお礼でも持っていこうってね、そういうことで済まされていたかもしれません。単に病気が癒されたっていうことだけである。でも彼はそうじゃなかったわけです。イエス様のもとに真っ先に立ち戻ってですね、そして神を賛美しイエス様のもとにひれ伏し礼拝した。つまりこの男はそこに神様を見たんです。その御業の背後に神の臨在、神の恵みを感じ取った。ああこれは神様がいらっしゃるんだ、ああこれは神の業に違いないんだってことをはっきり、まあ、悟った。神がここに生きて働いておられる、その神様にまっすぐに賛美と感謝と礼拝を持って応えようとした、まあ、先ほども言いましたようにサマリア人とユダヤ人は互いに敵対し合っていました。しかしユダヤ人の一人であるこのイエス様によってこのサマリア人が癒されたんですよね。ああこの方は素晴らしい、偏見なんて持ってないでね、人種差別的なね、そんな偏見なんて持っていない、偏見を超えた大きな愛を持った素晴らしい方だっていう、まあ、そういう考え方をしてもおかしくないところなんですけれども、ただこの男はイエス様を見て立派な人の働きがあるって思っただけじゃない、その背後に神がおられる、これは神の業なんだっていうことを悟った、感じ取った。その時イエス様はこの自分の足元にひれ伏している男に目を留めてこう言われました。17節、清くされたのは10人ではなかったか、他の9人はどこにいるのか、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからさらにイエスはその人にこう言われました。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救う。今日の、ね、言葉はここに、あの聖書の題をここにしましたが、このイエス様の言葉はちょっと不思議な言葉ですよね。まずこの救ったって、これどういうことを意味してるんでしょうかね。10人の人がみんなが病気が癒されたんです、治ったんです。でもイエス様はここで治ったって言ってないんですね、癒されたって言ってないんです、救ったって言って癒しと救いとは当然違います。どこに違いがあるんだろうか。もう一つイエス様はここであなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰が、私の力があなたを癒したとかね、父なる神があなたを救ったんだって言うなら分かりますけど、面白いです、その男のですよ、サマリア人その人のあなたの信仰があなたを救ったんだ、これもなかなか興味深い言葉だと思います。この癒されたということと救われたということの違いはどこにあるんだろう。次どうするの。この人は立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったってイエス様から言われた時にどうしたかといえば、その通り立ち上がってその進んでいったに違いないということですね。イエス様のもとにただとどまったんじゃなくて、イエス様が立ち上がって出ていきなさいって言ったように立ち上がって出ていったんだろうと思います。そしてそれからのうちもこの人の人生には神様を賛美する歌が響き続けたんだろうと。一方で他の9人はどうでしょうか。彼らはこの一人の人のように神様を賛美することも礼拝することもしなかったんですね。それよりももっと大事なことは、立っていきなさいっていうイエス様の言葉を聞けなかったんです。戻ってない。イエス様からの直接のその言葉を聞いてこの一人の人は神を賛美する人生を歩んでいったに違いない。でも彼らはイエス様のもとに帰らなかった、礼拝しなかったがためにその声を聞いてないんです。 ここには天と地ほどの大きな違いがあるということを私たちは読み取っておくことが大事だと思います。キリスト教用語なんでしょうかね、証明という言葉がありますね、命に招くですね、招く命に証明、この証明じゃないですかね、あるいは証明書の証明でもないですね、証明、命に招くですけど、神様に召されて新しい人生へと出ていくことを意味する言葉ですね。神様のお召しを受けたら出ていく、そこに立つんだ、歩き出すんだ、自分は今までは自分の思い自分の志に生きてたけれども、これからは神様のご意志に生きるんだ、ね、自分のうずくまっていたところから出て神様の栄光を褒めたたえて、これに仕えることを一筋に生きるようになる、それが証明に応える。これはね、ただ伝道者とか私のような牧師になるための、そういう人のためだけに証明があるんじゃないんです。キリストを信じる全てのここにいらっしゃる、イエス様を信じている皆さん一人一人が本当に勇気を持って望みを抱いて生きていくことができる、その根底にあるのは、今自分は神様に召されているんだ、ね、召されてここに立っているんだ、歩んでいるんだという明確な自覚なんだろう。これがないときに信仰は揺らぎます。これは決して大げさなことじゃないんですね。家庭であっても職場であっても、今私は主に癒され救い出されたものとしてここに立ってる、ここに生かされてる、ここに歩んでるんだ、その確信、その信仰が私たちを支えてくれるときに、私たちはどこであっても神様に神の恵みを賛美するということができていくんだ。召されるっていうのはそういうこと、神様に感謝し賛美して生きるということと召されるということは一つのことだと言って間違いない。先ほど今日は詩編の第103編を、ね、詩編朗読していただきました。大好きな詩編の一つなんですが、その冒頭にはこうありました。私の魂を主を称えよ、私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を称えよ、私の魂を主を称えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。ある人が今日この皆さんと学んでいるルカの17章のエピソードについてこんなことを言ってました。我々はすぐ感謝ができなくなる、つぶやきが多くなる、不平が多くなる、そこで主に従って歩いていくことができなくなる、忘れっぽいからである。信仰に生きている人間が忘れっぽいから、何よりもキリストの恵みを忘れる。そしてその人はさらにこう言います。忘れっぽいだけならまだ罪が軽い、もっと問題なのは主の恵みを見ることができない、主の恵みを数えることができない。そこに主の恵みがあるのにそれを見ることができない、それを数えることができない。神様の恵みが自分の人生生活の全ての上にあって私たちを生かしているということに私たちは気づく、あるいは悟る、これは本当に大事なことだと思います。それを悟り、それに気づいた時に初めてあの詩編103編の言葉がですね、私たちのものとなると言ってもいいんじゃないかと思いますね。全てのことが神の愛によってなされているということを信じることができて、忘れないでいることができるということです。まあ人生には悲しいことがあります、辛いことがあります、厳しいことがあります。もう次々と耐えられないようなことも起こると言ってもいいかもしれませんね。しかしこういったものの全部が片付いたら感謝しますって言うなら、私は一生感謝なんかできないです。そういうことじゃない、むしろどんなに耐え難い事柄の中にもキリストの恵みが最初にもあって最後にもあるんだ、その恵みを私たちが見出しているかどうかってことが大事だ。それが見えてくるときにいろんなことがありますが、その中に神を賛美し褒めたたえながら生きていくということが可能になるって言っていいんだ。イエス様は言われます。私の恵みはあなたから離れることはない、立って出ていきなさい、そして主の日ごとに日曜日ごとにここにもう一度集まってきて神の言葉を聞き続けて生きていきなさい、 あの男がイエス様に立って出て行きなさいって言葉を聞いてね、それからの人生、主を賛美しながら歩んでいったに違いない。私たちも毎週ここに来ながら主の御言葉を聞いて、主の御言葉によって励まし出されてですね、新しい1週間を、新しい1年を生きていく、それが信仰を持って生きるということであるのだと思います。主の良くしてくださったことを何一つ忘れずに、その恵みを数えながら歩むことであるのだと思います。一言お願いします。